もうちょっと続きいきますが。
はい。
悟空は、亀仙人の家に行く前に一旦家に帰って、
うん、
まあお世話になるし、布団とか持って行こう言って、布団積んでいくんですけど、
うん。
均等に布団乗るんですよ。
まあ、心はない。
うん、そうそう。
あげないからね。
悪意ない。悪意ないからね、うん。うん。それはいいですよ。うん、じゃあ、この上にブルマとか乗ってもよかったんじゃん。
そういう言い方よくないと思う。
乗り方あるやんと思って。
なるほど、ね。
でも、乗せても悪いやつ乗っちゃうから、そいつは通すから、
いやいや、布団は倒産、布団は倒産でしょ。
いや、そこら辺は多分落ちますよ、多分。
悪の重みで多分落ちるんですよ。
そう、悪の重み。アホだ、言い方。
まあ、亀仙人のとこ行きまして。とにかく最初、修行として、修行に入る前に試練だと。ピチピチギャルを連れてこいと。悟空、その、男女の区別もつかないんで、めっちゃ難しいと。
うん、
まあ、最初、すげえでっかい女の人、もう、ピチピチギャルというか、もう、ビッチビチのギャル連れてきて。
ゴリラ、ゴリラでした、
ね。うん。
元気いいぞとか言われ
て。やり直し、ね、やり直しっていうことで、
うん、
2番目に連れてきたのが、人魚だったんですね。
はいはい。
ドラゴンボール史上一番の美女だという噂の
高い。言われてますね。
そうそうそうそうそう。
はい。で、まあ、だからこの人最初人魚って尻尾が見えてなかったんで、
うんうん、
悟空にパンチもらってこいと言われて、言って、パンチをくれってじいちゃんが言ってるって言いに行ったらパンチ履いてないらしいみたいなとこ出て、何言って、ちょっとずつ近寄っていこう思ったら人魚だったっていうオチなんですけど。
まあ、軽くここで鼻血吹いてるんですけどね。
はい、で、そこで、パイパイつまませてって言ったら、怒って帰られるとね。
そりゃそうだわ。
はい、でこの後、クリリンが来ます。
はい。
はい。
悟空と同じぐらいの背丈の、坊主頭じゃないな、ツンツン、スキンヘッドのクリリンですね。うん、最初のクリリンは、もう目が、もう横棒に点がついてるだけの、
うん。ああ、ほんまや。
嫌な顔の、嫌なやつの顔なんですね。
そう、すっごい嫌なやつなんですね。
はい。ドクタースランプの最後の方に出てきた、バイク乗りの警察。
はい。
チャーミー山田ですね。
そうです。あの顔してるんですね。
悪系の顔してるんですよね。
そうそう。で、最初の頃ね、結構長いことずっとテカリが入ってましたね。
だいぶテカってましたね。
うん。で、王林寺に8年修行してたと。
うん。
そうですね。
うん。
うん。後でわかるけど、クリリンって12歳やから、
うん。
4歳ぐらいからおったってことだよね。
ああ、まあでも、幼少からやるって、本家の方はそういうのもあるって聞いたかもしれない。
まあ、ありますけどね。
うん。
うん。で、クリリンも一緒にピチピチギャル探しに行きまして。
うん。
で、まあ、くしゃみするたびに性格変わるランチさんっていうのを連れて行くんですね。
ああ。
うん。まあ、問題はあるけど一応合格だということで。
うん。
うん。
で、まあ、本格的な修行をするっていうことで、大きな島に引っ越しまして。
はい。
で、最初、まあ、100メートル走ってタイムを測るっていうことで、クリリンは10秒4。
うん。
まあ、自己ベストは10秒1だと。
うん。
で、次、悟空が走ったら8秒5。うん、もう世界記録ですね、これね。
うん。
で、悟空、ものすごいなってなるんやけど、亀仙人が走ったら5秒6。ふふ。これはもう人間の壁を越えてると。
うん。
お前らも壁は越えないとダメだっていう。
はいはいはい。
超人にならんとダメだっていうことですね。
うん。
はい。まあ、修行、本格的な修行は早朝から始まるんですけど。
うんうん。
4時半起き。
はい。
まあ、まずランニング。
うん。
牛乳屋まで行って、牛乳を受け取って配達に行くんですね。
うん。
うん。
で、1番目の家まで約2キロをスキップ。
うん。
うん。
で、次、1キロ。並木道を木をジグザグに行くと。
うん。
まあ、この辺は普通ですよね。
うん。
次何百段もあるような階段を登った上にある家に配達。
うん。
で、次崖に、ぶっとい丸太を渡してるんですけど、
うん、
この丸太の上をバランス取りながら進む。
うん。
あと、歩いてるうちに足が埋まっていく砂丘みたいなところをキビキビ歩く。
うん。
で、流れの速い川を流されないように歩く。人食い恐竜から逃げながら走る。これが早朝の訓練だ。
はい。うん、多いな。
はい。こっから、朝の訓練とかになっていきまして、
うんうん、
あと、その間に言ってたんですけど、ちゃんと修行すれば、8ヶ月後の天下一武道会に出られるかもしれない。
うんうんうん。
って言ってて、まあ、悟空もクリリンも喜ぶんですよね。
はいはいはい。
頑張ろうぜってなるんですけど、
うん、
これまでずっと嫌な目だったクリリンの目が、うん、あの、カッコの間に点々がついたような目になるんですよね。まあ要は悟空と同じ目になるんだよね。
そうですね。レベルアップね。はい。
この辺から、クリリンがめちゃめちゃいいやつになりますね。
そうなんですよ。目つきがやっぱ違うんですか。
目つきが違うし、クリリンがすっげえいいやつになっていて、この二人の関係性がすごく良くなっていくんですよね。
ああ。
そう、こっからのクリリンとの友情がまたいいんですよ。
そうそうそう。うん、で、早朝の修行の次が朝の修行。これは、うん、素手で畑を耕すと。
うん。
はい。で、朝飯がなんか町中華みたいなところで食ってましたね。
そうですね。結構金あるなと思った。
うん。で、お昼まではお勉強。
はい。
うん。亀仙人が、ではまず、国語から行く。悟空、12ページ目から読んでみろ。悟空が、うふん、くすぐつたい、ダメよ。もうすぐ、ママが、帰ってくるんだから、と、マーガレツとは、言ったのだが、ボブは、強引に、っていう。
これ、ずっと覚えてるよ。
うん、そう、これ、漫画で読んでた時は、読んでなかったんやろな、俺多分。このシーンあんまり記憶いなかったんやけど。
あ、マジですか？
たまたまアニメで見た時に、
うん、
野沢さんの読み方がめちゃめちゃ上手くて、今みたいな棒読みをすごく上手いこと言ってて、
はいはいはい、
このシーンがすげえ面白いシーンやって気づいたんですよ。
うん、これ、ボブってなんだろうってずっと思ってた。
そうそう。全部ひらがなやからね。
うん、
棒読みなんやろうなっていうのはわかるけど、まあ全部ひらがなやからめんどくさくて読んでなかったんやけど、あ、ちゃんとおもろいこと書いてたんや。
そうそう、ここめちゃくちゃ面白かったんですよ。
はい。
うん。
で、昼食後は1時間昼寝。
はい。
で、昼からは、土木工事の手伝い。
うん。
これ普通やなと思うんですけど。で、その後水泳。あ、ほんなら、悟空が、こんなのよりさ、憲法教えてくれよって。
うん。
だから、亀仙人が、カーッペッって、唾吐いて。
うん。
ひよっこのくせに何を名前聞いとるか。武術を教えられるのは、お前たちにこれぐらいの岩を動かせるほどの体力ができた時じゃって言って。もう、大きさ、2メーター半ぐらいのでっかい岩なんですね。
うん。
亀仙人はもう、見本見せるために、めっちゃ力入れて、ぐって少し動かせたんですよ。
うん。
で、悟空もやってみたら、悟空めっちゃ動かせたんで。
そう
なんで。で、亀仙人は慌てて、大きさ間違えたと。こっちだったわ、言って、10メーターぐらいの大きさの大岩、こっちだった、言って。
はいはい。
で、さすがに悟空も動かせないんですね。
うんうん。
で、これ動かせるんですかってなって、当然じゃって言うんやけど、なんかすげえ期待されてるんで、あの、うん、これさすがにこれは無理だと思って、ごまかして修行の続きをさせると。
そうですね。うん。
はい、で、まあ、水泳、湖を泳ぐんですけど、
はい、
まあ、100メーターぐらいなんですかね、それを10往復するんですけど、
うん、
まあ、それぐらいならと思って泳ぎ始めたら、この、なぜか知らんけど、サメが住んでると。
う
うん、気をつけろよ、言うて、サメに追われながら泳ぐと、
うん
うん。次の修行が蜂の巣叩いて蜂の攻撃をかわすと。
うん、
っていう、まあ、これが1日分のメニュー。
はい。
で、あ、これを明日から20キロの甲羅を背負ってやるんだっていう。
うん、
はい。まあ、この修行、数ヶ月こなしていくんですね。
はいはいはい。
難なくこなせるようになってくるんですよね。
うん
うん、で、7ヶ月も過ぎた頃、この最初に指定したあの大岩を二人とも動かせるようになったんですね。
そう。
うん。もうこれ、当時から思ってましたけど、
うん、
あの大きさの岩って、普通、上に乗っかってないんですよ。地面から突き出てるです、岩って。
まあまあまあまあまあまあ。
あれがドスンって置かれるわけないんです。
まあまあまあまあまあまあまあ。
動かないんですよ、基本的に。岩って。
それを言われたらもうダメだし、まあ、まあ、まあ、ヨシンバ下から突き出てて、もうそれゴリゴリってやって
る。そうそうそう。僕も小学校の時もそう思ってました。
割ったってこと？
割ったっていうか、なんか押したっていうか、
そのままグググって。
いやいやいやいや、もう、あ、地盤ですよ、あれは、だから。
そこは突っかかんないでくれ。
いや、俺は当時からこれはおかしいんちゃうかと思ってたんですけど。
まあまあ、当時から編集者目線だった
の、ね。うん。まあまあ、とにかく、あれ、仮面仙人も動かせないようなやつを、クリリンでさえ動かせたと。
はいはいはい。
そう、それが驚きでした。
はい。で、まあまさかそんなことできると思わんかったんで、亀仙人は、
うん、
その、憲法の修行とか用意してなかったんですね。うん、で、天下一武道会までは、これを同じことを、繰り返せと。
うん、
ただし、40キロ、これまでの倍の重さの氷を背負、甲羅を背負ってやれと。
うん、
まあ、半信半疑ながらクリリンと悟空は、ずっと修行を続けるんですね。
うん、偉いっすね。
これ二人やからよかったんですよね。まあ、悟空はやったとしても、クリリン一人では多分これこなせないでしょうね。
あ、ずるいっすから。
うん、もあるし、やっぱ悟空と一緒やから必死になってついていくっていうのがあって、
うん、
悟空に引っ張り上げられたところはあるでしょうね。
まあ、そうですね。そうですね。だいい関係なんですよ、だから。
う
ん、
そうですね。
それも含めて。
そうですね。
うん。
で、舞踏会当日じゃない、舞踏会前日。一回甲羅を外してみろと、
うん。
で、思いっきりジャンプしてみ、見るんですね。
うん。
ほんなら、30メーターぐらい飛んじゃったんですね。
そうなんですよね。
すげーって言って、
うん。
めっちゃ速く走れるし、すげーってなると。
うん。
まあ、これ漫画あるあるですけどね。
そうなんですよ。
まあ、ここにはならんですけど、重りつけるのはなんか、これら見てからなんか、つけてませんでした、体。
流行ってた。
あそう。
リストバンドとか足に砂を入れてから、
そう。
巻くんですよ。
そうそう。
いやいや、これもっと前からあるから、そら。
なんかね、
うん、
その影響でやり始めたやつがいたんですよ。
いや、クラブの時とかもやってました、
ね。いや、俺が漫画あるあるって言ったのは、元はリングにかけろとかがそういうことやってたんです。
まあ、輪掛けもやってましたけど、うん、でもやっぱり、ドラゴンボール、もう、この時人気あったから。
そう
。うん。
そう、もちろん、その影響はあります、影響というか、
うん、
それこそ漫画は、この、負荷をかけたら、その反動で、めちゃめちゃ
強くなる、
強くなるって。
うん、そう。かけたがるんですよ。
そうそうそう。はい、真似したガールなんです
よ。そう。
はい。
うん、
舞踏会当日。ここで、亀井仙人の道着、初登場ですね。
そうです。
丸に亀のマーク。
はい。
はい。僕は、基本コミックス派なんで、
うん、
あれに色がついてるなんてあんま思ったことがなくて。
ああ、わかる。
うん。
道着の色ですか？
道着の色。
はい。
何色ですか？
演じでしたっけあれ。
演じに見えてるんですね、あなたにはね。
いや、なんか演じって出てませんとか、黄緑でしたっけ。
そう、道着仕立てるときに、
うん。
なんか言葉出てました、
ね。言ってた気がしたんですよね。ヤムチャが。
演じって
演じって言ってた気がしたん
だよな、うん。そう。だから僕もその頭入ってるんですけど、色的には黄緑ですよね。
違う。
山吹色
って言ってたんちゃうかな。
あ、山吹色って言ってたかな。
そうそうそう、山吹色って言ってた。
あ、失礼しました。
はい。多分、色的にはオレンジですね。
うん。
うん。オレンジなんですけど、多分、オレンジ色の服なんてないから、多分、山吹色のイメージなんでしょうけど。
はいはいはい。
うん。その道着に来まして、
うん、
会場まで行って、
うん、
この天下一武道会が5年に一度の開催、
うん、
今回の出場者は137人、
うん、
で予選して本戦出れるのは8人、
うん、
で予選がその競技台から落ちたら負け、
はい。
あと、気絶とか、参ったしたり、泣いたりしたら負け。
うん、
相手を殺してもダメ。
うん、
武器の使用もダメ。
うん、
で予選は1分間ですね。
うん、
まあ、この辺は、ドクタースランプの延長でしかないですよね。この、泣いたら負けとか言ってる間、
うん、あ
た
りは。そう、そんなあったんだと思って今。
うん。
まあ、1分間だからブレイキングダウンみたいな感じですね。
うんうん、まあそうですね。基本的には、うん、落とすか、相手を気絶させるか、うん、決着つかんかったら判定っていうことらしいですけど。
はいはいはい。
一回戦。
うん、
悟空は、その、4メーターぐらいある大男と戦うんですけど、
うん、
もうすげえ早いんで、相手の後ろに回り込んで、トントンってしたら、
うん、
大男が場外に落ちちゃうんですね。
うん。
で、悟空がびっくりして、クリリンに、よっぽどの相手でなければ、思いっきりやるのやめとけって言うんですよ。
うん。
いや、クリリン何言ってるかわからないんですけど、そこにクリリンの王林寺時代にいじめられてた先輩が来まして。
うん、まあ、悪い顔してんだ。
そう、うん。先輩も出場してて、しかも一回戦の対戦相手だと。
うん。
ものすごく強いって言ったら、悟空が、あいつなら思いっきり当てやれっていうね。で、半信半疑のクリーン、始まってみたら、蹴り一発で、相手を壁ぶち破って飛ばしていくってい
うね。そうなんですよ。この、先輩のあの、パンチするときの擬音がね、
うん、
あの、ヘイなんですよ。
そうでしたっけ？
そう。ヘイ
掛け声。
掛け声がね、ヘイって言うから、すごい悪いやつだ、こいつと思って。
半目ですからね。
そう。なんか、調子乗りだわ、と思って。うん、でも、小伝パンにやられたから、すっきりしましたね。
うん。
ヘイは別にいいでしょ。
いや、でも、ヘイですよ。なんか、バカにしてるんですよ。クリーのこと。いじめてたからさ。でも、ヘイって言うから。
うん。
バコーンってやられて。
まあ一応、王林寺ナンバーワンですからね。
そうです。一応、王林寺はね、うん、ナンバーワンなんですけど、でも、ヘイって言うから、
うん、
イラーってしたんですよね。
うん、順調に二人とも勝ち進んで、
うん、
本戦出場決めまして、
うん、
そこに単発になったヤムチャが、まあだから最初、ヤムチャはロン毛やったんですけど、
うん、
都会ではロン毛は、似合わんっていうことで、
うんうん、
ブルマの、すすめで単発になったと。
うん、ほんとね、うん。
で、ヤムチャも、本戦出場決めたと。
うん、うん。
で、ブルマたちも見に来てるぞっていう話をしてて。
うん。
んなら、その会場の外で、ブルマたちと亀仙人が出会ってて。
うん、うん。
もう亀仙人が、久しぶりにパフパフさせてくれって言う
んですよ。どうしようもねえなんだ。
久しぶりに。
いや、これ、結局ね、亀仙人は、未だに、ブルマにやってもらったと思い込んでますからね。
まあ、そうそうでしょうね。うん。それはそうです。
ネタバレしてないですからね。
うん。だから。ネタバレしする前に別れちゃったもんな。
だから、このタイミングでも、久しぶりにやらせてくれってなるん
ですよ。一気に言っちゃったな。
一回やったからええやろっていう。
そうですよね。うん、知らない中じゃないし。
そうそう。この子できる子やって思ってるから。
ね、昔の女風ですもんね。
そうですね。
ああ。
はい。まあ、久しぶりに会って、みんな会話するんですけど、
ええ、
だ悟空たちも本出場決めた言って、報告に来るんですけど、
うん、
この人たちがみんなね、久しぶりに会ったっていう立場の 表せ方がすげえ無駄がないんですよ、この説明に。
うんうん、
これすげえなと思って、やっぱ、その鳥山先生のこの辺の凄さって大人になってようやくわかるんですけど、
うん
うん、短い文章で全てを綺麗に説明し終わってるんですよね。
本当そう。
この人から見たらこの人はすげえ久しぶりやからこのセリフになるだろうっていうのがすげえ合ってるんですよ。
うん、リアルなんですよね。
なるほどね。
だウーロンが悟空にヤムチャに会ったかって言うんですけど、
うん、
悟空が髪が短くなってたからわからなかったけど会ったっていう、すげえ短い文章で説明してるんですよ。
うんうん、そう、すごい。
うん。で、みんな初めてやと思うけどクリリンですっていうクリリンを紹介したり、
そうそう。
出場報告とかがすっげえもう流れるように説明し終わるっていうね。
うん。
あ、そう言われて、ああ、なるほどなと思いましたね、今ね。
これ下手な漫画家やったら、1話使いますよ、この辺のページ。
そうそうそうそう。で、変な階層入れたりとか。
そうそうそう。
いらない情報やるけど、もうスッと入ったって、亀仙人とブルマたち久々会っても、あらっていうだけですよ。
そうそうそうそうそう。
うん。すごくないですか？
遠くから見つけるところから描きたくなんねんけど、
うん、
もうアラーで始まるんですよね。
そう、一コマで完結させるんですよ。
そうそうそう。これが素晴らしいんですよ、この人。
うん、僕もそこすっごい印象残ってますね。
うん。
うん。
で、本戦開始。
うん。
第21回天下一武道会。
うん。
まあ、8人のトーナメントなんですけど、会場が武舞台って言うんですが、武舞台の正面奥に建物がある感じなんですね。
うん。
で、その建物と武舞台を隔てる感じで壁が立ってるんですけど、
うん、
その壁によく見るとエスタークみたいな顔があるんですよ。
そうなんですよね。
全然気づいてなかったですね、これ。
ええー。
あ、これは、あの、何かあるのは分かってましたけど、ほんまエスタークですね、これ今見た。
そうそう、だから何かあるのは当然分かってるよ。
うん
うん、なんかあるんやろうけど、今見ると完全にエスタークやし、デスピサロなんですよね。
ほんまや。
そう、すごい似てて、あと俺、その当時はなんか牛魔王に似てるなとか思ってたりとか、
うん、
そう、何かしらのなんかモニュメントかなと思ってたんですけど、
うん、
あ、確かに今見たら エスタークに似てますね。
エスターク、もろもろ、もう完全エスターク
ですよ、うん。確かにそうだわ。
うんで、この時は優勝賞金50万ゼニーなんですよね。
うん。
うん。
この2回、3回後にはもう跳ね上がりますけどね。
そうですね。
うん。1000万ぐらいまでいきますからね。
うん。うん、そうそうそうそう。
で、試合は時間無制限。
うん。
で、ダウンは10カウント。
うん。
目つぶし、急所攻撃ダメって言ってね。
うん。
うん。目つぶしやってるやつおったような気するんだけどな。
あん、やってたと思う。
はい。はい、1回戦。
うん、
第1試合。クリリン対バクテリアン。
うん、
まあ、でっかい、汚らしいおっさんなんですけど。
はい。
まあ、生まれてこの方、入浴したことがないということで、みんな鼻つまんでるんですね。せーって、悟空も鼻つまんでますけど、
うん、
悟空ちょっと前までそうやったでしょ。
そうですね。
うん、まあ、あの、
まあ、一応まあ、可愛いぐらいですよ。
魚取りに行くときに皮入ったりするから多少は汚れ落ちてるんで。
うん、
多少はね。
いやまあまあバクテリアンはそれを売りにしてるから余計汚してるんでしょうけどね。
まあそうです、そうです、
うん。で、試合開始、バクテリアンの口の匂い攻撃。うん、さらに股間をかいて指を匂わせる。
うん、
これでクリリンがダウンするんですね。
最低な攻撃ですよ。
ダウンしてるところにとどめにスカシッペ。
下品やな、
うん。下品なんですよ。
さらにストンビングするんですけど、
うん、
でもこれカウント中なんですよ、
うん。
カウントしてるのに攻撃ありなんかって思うんですけど。
うん、これはちょっとね。
うん、
これ反則プロレスだとダメだな。
そうそうそう。で、カウント8のところで悟空が、は、クリリン、よく考えてみろ。臭いのは気のせいだ。匂うわけないだろ。お前には鼻がないじゃないか。ここでクリリンが、は、そうかってなって立ち上がりました。
すごいよな。
で、匂いが効かないならっていうことで、バクテリアンが単攻撃。
うん。
で、クリリンは難なく避けて飛び蹴り。
う
倒れたバクテリアにクリリンのダメ押しのおなら攻撃、ブッ。バクテリアンが、参ったっていう。実況が、やはりさすがのバクテリアン選手も、他人の部屋は臭かったーっていう。
どんな実況で。
まあ、ドクタースランプの世界一強いのダーレダ選手権みたいな、あれの、
ね、
息は超えてないですね。
まあまあまあまあまあまあ。
ギャグですよね、完全にね。
うん、ね。
はい。第2試合。
うん。
ヤムチャ対ジャッキーチュン。
うん。
まあ、白髪のおじいちゃんですね。
はい。
ヤムチャの攻撃が全く当たらないと。うん。すごい達人なんですね。
うん。
でも、ヤムチャが怒って、老眼夫婦拳を出すんですけど、これをジャッキーチュンかわして、背後に回って、爽やかな風をプレゼントしてあげちゃおうって言って、腕をブルンって振ったら、風圧でヤムチャが場外に飛ばされて、ジャッキーチュンの勝ち。
うん。
ヤムチャの、かませ犬人生の始まりですよね。
そうなんですね。ここからですね。
だからもう西の都でゆっくりしとけばよかったんですよね。
まあ、いやいや、かませ犬は必要ですから。
いや、まあそうだけど。
強キャラ感はなくなりましたね。
そうなんですけど。
いやいや、ずっと強キャラなんですよ。この後も修行するし、うん、ずっと強くなっていくんですけど、うん、主要メンバーの2ランクぐらい下なんですよね。
そうなんですよ。で、しかも、実験で人柱に使われちゃうんですよ。ヤムチャさんは。
まあだからそれがかませ犬ですよ。
そう、
ね、そうなんですよ。
敵の強さを測るための人です。
そうそう。そこそこ強いけど、うん、こいつじゃ歯が立たないっていうような。
まさにそうですね。
もう見てらんないんですよ。
まあ大事な役目ですよ。
大事な役目だけど。解説に回りたいのに。
第3試合。
うん。
ナム対ランファン。まあ、はい、ナムはインド人みたいな人で、ランファンさんは綺麗な女の人ですね。
はいですね。
これ試合前に、ジャッキー・チュンが、なんか、ナムが、ストーリー漫画のような目をしてるって。なんか思い詰めてるんで、
うん、
心読んでみたんですね。
うん、そう読めるんですよね。
だから、ナムの村が、日照り続きで井戸も枯れてしまって、
うん、
2ヶ月後の雨季まで、その、水がないと。水を買わないといけないということで、うん、この、賞金稼ぎのために来たと。
うん。
で、ここまで来るための旅費は、村の人たちが何とか出し合って用意してくれたので、絶対負けるわけにいかないっていう顔なんです。
うん。
うん、はい、試合始まりまして、
うん、
この美人のランファンさん、ウィンクしてくるんですけど、
うん。
って言って。ナムさん照れちゃうんですね。
そうですね。
その間に殴る蹴るしてきまして。で、その3発目の攻撃、ナムはかわして、攻撃に転じようとしたら、怯えた顔で、ランファンさんが、キャイーンって言って。
キャイーン
思わず手加減してしまって、ペチっていう攻撃して。
うん。
ランファンさんが、痛い言うて泣き出して。
うん。
すまぬ。大丈夫かって言って近寄ってきたところをランファさん殴ります。
綺麗な。
マジで怒ったナムさん。もうブリッコは通用しませんって言ってガチで攻撃してくるんですけど。
うん。
まあランファさんなんとかかわして、では奥の手をって言って脱ぎ始めまして。
うん、うん。
下着姿になります。
はい。
パッフン。
パッフン。
いかが純情男さんって。
ん？
パッフンって何やねんと思いますけど。
そう、パッフンって何だ
よ。ナムさん直視できないわけですよ。
まあね、ウブですからね。
で、近寄っていくランファンさん。まあ、ナムは後ずさりしていくんで、場外に落ちそうになるんですよね。
うん。
で、そこでナム、目をつぶって、その、ランファンの、後ろに回って後頭部に手刀を落として、ランファンさんがダウンして、10カウントでナムの勝ち。
はい。
いいよね。
久々ランファン見ましたけど、
うん、
これまさにドラクエ4の女勇者の髪型ですね。
あ、まあそうですね。
うん。 好きなんですね、この髪型多分。
よくいるでしょ鳥山先生の。
うん。だけど、この髪型が好きなんよね。
あ、鳥山さんがですか。
そうそうそうそう。
まあまあまあ、そうでしょ
う。
うん。うん。あかねとか、みどり先生とか、うん、その辺の何パターンかのうちの一つって感じじゃないですか。
うん。
カールヘア。うん。
そうか、あ、いや、ここまで会ってましたっけ？
え、カールはしてたでしょ？
うん、が、カールはしてましたね。
その、
まあ、その流れですか？
1パターンでしょ？
なあ、弱いです。
まあ、ランファンさんは、
うん。
ほくろが、うん。緑先生と同じほくろついてるでしょ？
おー、ついてますね。
マリリン・モンロー・ボクロ。
うん、うん、
うん。多分それで美人を表すときはいつもこのほくろ描いちゃうんでしょうね。先生は。
ああ、そうだ。それはヘタピー漫画道場でやってた。
うん。
ほくろつけがち。
そうですね、
うん。色っぽい人は、うん。はい。
第4試合。
うん。
悟空対ギラン。まあギラン、ただの怪獣ですね。
大怪獣って言ってませんでしたっけ。
まあ、実力的には悟空が圧倒的に強いんですけど、
うん。
まあ、口からぐるぐるガムを吐き出しまして、
はいはい、はい。
悟空の体に巻きついて、これで身動きが取れなくなるんですね。
うん。
うん。で、そのまま場外に投げ飛ばされまして、
うん。
もうどうしようもないと。うん。このまま場外に落ちちゃうというところで、キントーンを呼んで、戻ってこれたんですね。
うん。
ただ、今回は特例として認めたけど、道具の使用に当たるんで、もう次からは使えないと。
うん。
で、まだぐるぐるガム取れないんで、動けない悟空。ギランは、殴り飛ばして外に飛ばそうとするんですけど、
うん。
悟空に尻尾がまた生えてきて、
はいはい。
ギランの腕に巻きついてたんですね。
うん。
まあ、それでなんとかかわしたということなんですけど、
うん、
なぜか悟空尻尾が入ると本調子になるのかぐるぐるガムを引きちぎるんですよね、
うん、強くなっちゃったんですよね、うん、
でここから反撃開始と思ったらギランが降参と、
うん、賢い選択です
そうですね、まあ、これで1回戦終わりまして、
はい、
ここで一休み悟空とクリリンにインタビューすると、
うん、
クリリンは年齢的には13歳。悟空は、前14歳って言ってたけど、
うん、
11の次が14と思ってた。
うん、
ただ、亀仙人に教わったら次12だったんで、俺は12歳だってなったんですね。ここで年齢修正してきましたね。
ああ、
そうですね、
うん
うん。結構無理あると思いましたけど。うんで、ここで同じ道着を着ているということで、二人とも無天老師の弟子っていうことをバラしますね。はい。っていう、まあまあ、いろいろ漫才的なことをやってお笑い、笑いを取ってましたけど。
はい。
うん。まあ、この後にも先にも、インタビューするって初めてですよね。
なかったっすね。
この時以外ないと思いますね。
うん。
うん、で、ヤムチャは、うん、ジャッキー・チューンを無天老師だと思ってるんですよね。
うん。ああ、そうですね。
変装してるんじゃないかと思って、まあ、直接聞いてみるんですけど、うん、ごまかされてしまいまして。
うん。
うん。まあ、確かに、ジャッキー・チューンって、亀仙人にカツラ被せて、サングラスを取ったら、フォルムはほぼ一緒なんで、
うん。
まあ、怪しいなっていうことなんやけど、本人は、ごまかしたと。
うん。
ここから2回戦。準決勝、クリリン対ジャッキー・チュン。
うん。
二人の戦いレベルが高くて、もう観客には見えないほど動きが早いんですね。
はいはいはい。うん。
うん。まあ、この時はこれでもいいと思ったんやろうけど、うん、この段階から客に動きが見えないようでは、
うん。今後のね。
あと困るやろって。天下一武道会、客ほんま何やってるか分からへんってことになってしまうから。
うんうん、
まあでもまあしゃあないよね。この 見えてない間にいろいろ二人の中で攻防をやってるっていうことをいろいろ表してまして。
はい。
で、ジャッキー・チュンの方がわずかに強くてリードしてると。
うん。
で、そこにクリリンがギャルのパンティーを床にポンと落として。
うん。
で、スケベなジャッキー・チュンはそれを拾いに行っちゃうんですね。で、その隙にクリリンは場外へ蹴飛ばす。
うん。
なんで持ってたんやと思いますけど。
本当だよ。
ほんで、うっかり蹴飛ばされてしまったジャッキー・チュン。このまま場外に落ちたら負けだと。
うん、
いや、やむを得んっていうことで、カメハメハを打って、反動で戻ってくるんですね。
はい。
まあ、これで読んでる人たちは、まあ、もちろんこれは、カメ仙人かなって思う。
うん、そうですね。
カメハメハを打ちましたから。
うん。
で、まあ、カメハメハを打ったら、反動で飛べるっていうの、これ漫画的な表現なんですよね。
うん。うん、
要は、その、ジェット噴射の容量で、推進に使えると。
うん、はい。
でも、これができるなら、
うん、
普通に地面でカメハメハって打ったら、自分後ろに吹っ飛んでまうと思うんですよ。
うん。まあ、踏ん張っとるとしか考えないですね。
でも、靴履いてんねんで。
うん。
いくら踏ん張ったって、その、何?飛んで帰ってこれるぐらいの推進力ですよ。
そうか、まあ、上に打ったら、そうですね、そうですよ。ま
あ、そう。その問題があったか。
だと思うでしょ?
いやー、気づかなかった。
これまでもさ、カメハメハでないにしても、いろんな、エネルギー弾出すじゃないですか。
ええ、
あれも全部、やっぱり、反作用があって、後ろに飛ばなかんですよ。空中で打ったら、後ろに飛ばなあかんってことになるじゃないですか。
うん、でも、ちゃんと構えて打ってるところから見ると、
うん、
それすら耐える体幹がないと、
うん、
やっぱ打てないんですよ。
あ、
体幹ですよ、体幹。
まあまあ、空を飛べるようになったら、そこに位置、
うん、
キープできるようになるっていうのはまあわかる。うん、でも、この段階飛べない人たちは、やっぱり吹っ飛んじゃうと思うんですよ。
まあ、吹っ飛ぶけど、その、やっぱ、体幹です。
体幹で何を我慢してんの、
うん、足でうーんってやってるんですよ。
だって足で掴めないじゃないですか。靴履いてんねんから。
だから、
うん、
そこは、うん、そこはもう流してよ。そう言われたら今、あーと思ったけど。
そうですよ。
当時の僕には、うん、あ、戻ってきたすごいって
思った。いやいや、俺だって
ただ今って言ってたし。
今回初めてそれを思ったんですよ。50超えて呼んで、うん、あー、これはおかしいよなと思って。
だから50の兄さんに合わせちゃいけない作品だったんだよ。
少年漫画ですかね。
少年漫画だからもうそこら辺の矛盾はもう考えないで。
まあまあまあ、そういうことを言う番組ですから。
そうだけど、あのね、はい、反論がね、もう体感が強かったとか、そういうレベルの話しかできないんですよ。いやいや、もう
反論しなくて大丈夫です。
あ、そうなんだ。
はい。どうでもいい話ですか、これも。
どうでもよかった。
はい。ここで本気になったジャッキーちゃん。
うん。
いやもう、やけくそになって向かってくるクリリンに、残像を残して後ろに回って、背面からモンゴリアンチョップ。
うん。
クリリンがダウンして10カウントで、ジャッキーチュンの勝ち。
うん。
はい。まあ、ここで残像を初めて出しましたね。
ああ、そうですね。
残像。
う
ん。
で、この試合が終わってから、悟空とかクリリンの前で、ジャッキー・チュンに向かって、ヤムチャが無天老師だから強いんですよねって言ってくるんですね。
うん。
で、ジャッキー・チュンは否定するんですけど、
うん。
そのヤムチャが髪の毛を引っ張ってみたら、取れなかったと。
うん。
あれ?と思って。
うん。
で、悟空に、無天老師様の匂いで分かるんじゃないかって聞いたら、悟空が変な匂いが混じってるから分からんって言って。要は香水をかけてたんですよね。
そうですね。
はい。ということで、まだ正体ははっきりしないと。
はいはいはい。
で、次。準決勝もう一試合。うん、悟空対ナム。
うん。
悟空はこの、さっきのジャッキー・チュンの残像を真似してみるんですよね。
うん、
まあ、要は、見たら真似できる主人公特性というのが、ジャンプにはありますんで、
う
あっさりできるんですよね。
そうなんですよね、うん。
カメハメハもできましたからね。
うん、はいはい。
で、これナムはかわしまして。
うん。
まあ、互角に近い攻防を繰り広げまして。
うん。
ただ、悟空は、
うん。
その、この戦い楽しんでる感じで。
うん。
まあ、その場で思いついた技を出してきて。
うん。
ぐるぐる回転し始めて、駒みたいに。
うん。
で、ナムが攻撃しようとしたら弾き飛ばされると。
うん。
近寄れない。
うん。
で、触れないので、下がらないとしょうがないと。
うん。
で、舞台の端っこまで追い込まれてしまったと。
うん。
しまった、これのままでは負けちゃうってなって。
うん。
ジャンプすりゃいいと思うんですけど。負けちゃうってなって、どうしようってなったら、悟空が目を回してへたれ込むと。
はい。はい、
まあ、亀仙人みたいな感じですよね。
まあ、そうですね。
うん。
へたれ込んでる悟空をこのまま場外に落としてしまえばいいんですけど、
うん、
まあ、尻尾に絡みつかれるかもしれないんで、
うん、
力は、手段は一つ。天から攻めるって言って、
うん、
10メーターぐらい飛び上がるんですね。
はい。
で、そのまま逆さまに落ちてくると、
うん。
手をクロスにして、受けてみよう。天空ペケ事件って言
う。うん。
まあ、要は、垂直落下式フライングクロスチョップですよね。
そうですね。
これは僕は当時から、あの、うん、本人へのダメージはないかなと思ってましたよ。
手のでしょ？
そうそうそう。
ああ、それはまあ、あるでしょ。う
ん、ありますよね。
今は拾うべきはフライングクロスチョップを使ったところなんです
よ。ああ、はいはい。
あれもう完全にプロレス技なんで。うん、
はい。ティー、ティキリキリリって。
そうそう。ティー、ティー、ティー、ティー、ティー。
うん、っていう技なんです、これは。
なんでわからないんだ
ちょっとプロレスはちょっと。
ミルマスカラスとかじゃん。
わかるやろ、それぐらい。で、これの攻撃、その、悟空の首に直撃するんですよね。
うん。
ギャンっていう音が鳴って。
そうそう。
客ドン引き。
そう。子供にこんなことするかねえです。
で、カウント入りまして、うん、カウント9で立ち上がります。
うん、
で、もう一回ナム飛び上がりまして、
うん、
今度はさらに雲を越えて高く飛んでいくんですね。
うん、
それを見た悟空も飛び上がります。
うん、
で、ナムが超天空ペケ事件って言って落ちてくるんですね。
うん、
で、その体勢で押してくるナムと入れ違いに悟空がジャンプで上がっていくんですね。
すげえな、
うん。で、悟空が行き過ぎた言って急ブレーキするんですけど、どうやってんのか知らんけど、急ブレーキかけまして、
うん。
擬音がキキーってなってましたからね。
まあ、あの、武空術のあの、壁輪ですね。
まだ武空術、このように存在、ってか、誰もわからないですからね。
わかってないけどね。
うん。で、急降下して降りてくるんですね。
うん、
追いついちゃうんですよ。どういう原理かもわかんないですよ。なぜか追いつけるのかもわからへんし、
うん。
で、ナムは空中で戦おうとするんですけど、悟空は戦わずに先に落ちていくんですよね。
うん、
どうやったら先に落ちれるんかわからへんんだけど、ギュンって言って落ちていくんですよ。
そうですね。
で、ナムも追いかけようとしてギュンって言うんですよ。だから飛んでるやん、お前らそれって。
そうなんです。
下に向かって飛んでるやんと思うんですけど。
うん、
ほんならナムが、いける。結局、この勝負、私がいただきました言って、ペケ事件の形のまま落ちていくんですけど、
うん、
悟空が先に地面について、横に蹴って、で、さらに地面を蹴って、ナムの着地のタイミングに蹴りを入れてくるんですね。
うんうん、
で、ナムが、ちょうど場外に落ちるぐらいの強さで悟空が蹴る。
そうなんですよね、うん。
ナムは何を根拠にいけるってなった
の？私もわからんす
よ。動いてる悟空にどうやって当てるつもりやった
の？そうなんですね。当たらなかったら自爆ですしね。
うん、
今思えばですよ。
いやいや、当時これ思ってましたよ、うん。この、この技ちょっと致命的な点がすごいあるから。
そんなことない。手にダメージ食らうのかなと思うぐらいの想像力の人がそんなことまで覚えてない
よ。いやいや、相当なダメージ。
それは無理だよ。それ今見てからでしょ。
違う。ダメージは避けられた場合、手を着地に使えばいいだけの話やんか。
そう。それはもう手伸ばせる、そこまでできや。うん
ちゃうねん。どうやって当てるつもりやったんやっていう話。
そう。うん。だから、まあ、でもまあ、よかったね、ですよ。だから、頑張ったね、で、はい。
で、試合が終わりまして、絶対負けられないナムが負けちゃったんですよ。
ええ。
うん。そうなんだ
よ。で、ジャッキー・チュンが話しかけてくるんですよね。うん。で、ホイポイカプセルを渡してきて。
うん。
なーに、中身は何にも入っとりゃせん。たっぷりの水でも、カプセルに入れて小さくすれば楽に持って帰れるぞい。まあ、ナムが不思議があるんですね。
そうだね。
わしは無天老師じゃ。それぐらいは見抜けるぞよ。まあ、要は、弟子が強くなりすぎたんで、優勝して調子に乗るかもしれんので、この上には上がいるっていうのを教えるために変装して出場していると。
はいはい。
髪の毛はカツラでびったりくっつけてると。うん、で、それを聞いたナムは、お恥ずかしい話なんですが、肝心の水を買うお金がないのですって、
うん。
まあ、亀仙人が言うにはこの辺水が豊富なんで、
うん、
井戸水をタダで持って帰ってもいいと、うん。売ってくれと言ったら笑われるぞいっていう、
うん、
いうことなんですよね。
うん
ただ、あ、なるほどなって、いい話やなって思ったけど、
うん、
このカプセルの仕組みがよくわからない
ですよ、ね。そこなんですよ。
どうやって水入れれるの？
そう、だからまあ、桶にいっぱい入れて、それをカプセルで格納させる、
そんな
オプションがついてるのか、もしくはカプセル自体の中に水を大量に入れるのかがわかんなかったんです。
どこは描かれてないですね。
うん、これでもね、その、うんそういうカプセルの機能として物をちっちゃく収納するっていう機能があんのかなと思ったら、
うん、
だいぶどこで読んだんか忘れたけど、
うん、
例えばバイク、カプセルのバイクあるとするじゃないですか、
うん。
あれってボタンを押したら分子構造の配列とかを組み替えてカプセルに収まる大きさまでギュッと凝縮するっていうカプセル商品なんですよ。
うん、
要は、カプセル用のバイクなんです。
うん、
そういう仕組みなんです。
うん、ってことは、水ってできなく
て、ね、無理でしょっていう話。
ってことですよね。
になるでしょ
うん。
だここのカプセルの使い方だけおかしいんですよ。
だそれの応用された容器があれば別ですけどね。
そう。だから、ここで、亀仙人が言ってる、カプセルに入れて、小さくすればっていう、カプセル自体に、
うん、
カプセルを、ホイポイってやって、
うん、
ボンと実物化した時が、でかいカプセルなんかもしれないですね。
ああ、そうなんだよ。だから、それで解釈するしかなくなっちゃったんですよ。
そう。それで解釈せんと、それ自体が、カプセルなんで、それが、小さく収納できるという、でも中身まで、遺伝子配列変えれるのかっていう話ですからね。
でもまあ、理屈的に言えば可能なはずなんだけど、
うん、
ね、全然違う、ね、有機体をできるのかとかいろいろ考えちゃいますよね。
そう、
ね。大元でバイクだったらそれ用に作られてるからっていうのはわかるけど、
うん
うん、外部で入ってきて普通のものすら、ね、配列変えて収納できるのかっていう問題が出てきますので。
そう。
うん。これ未だにわかりません。
そうですね。
うん。
うん。それこそ、それができるんだら、
うん。
ピッコロ大魔王とか、
そう
魔人ブーとか、
そうなんだ。
カプセルに入れる方法ないんかいって思いますけ
ど。まあでも、抗ってくるからな、とか。
まあまあね、時空飛び越えてきますからね、うん、魔人ブーはね。
そうなんですよ。
はい、ヤムチャは、まだジャッキー・チューンのことを無天老師と疑ってるんで、
うん、
その、亀仙人は、その、スキンヘッドのナムにお願いして、その、亀仙人の格好をさせて、
う
うん、亀の甲羅着させて、観客に紛れてもらったんですね。
そうですね。
観客からピースサインをすると。
うん。
あ、あんなところに亀仙人様おったんだ、あの、無天老師様おったんだって、ヤムちゃんに信じ込ませると。
う
ん、
はいはいはい。
うん。これで一件落着になるんですけど、
うん。
この時亀仙人スーツのはずなんですけどね。
そうなんだよ。あ、アロハなんですよね。
そうそうそう。まあそこはヤムチャなんで気づかなかったね。
まあそうですね。
うん、
まあそこもカマセイヌっぽいんだよね。
はい、決勝戦。悟空対ジャッキー・チュン。
うん。
指定対決ですね。
うん。
ジャッキーの攻撃。悟空が高くジャンプしてかわすんですね。
うん。
ほんならジャッキーは、落下中の悟空を蹴り飛ばしまして。
うん。
で、場外に落ちそうになるんですよね。
うん。
だ悟空はどうしようって考えて。
うん。
で、尻尾を回転させてヘリコプターみたいに戻ってくると。
うん。
それできんのかいっていう。
すごいですよね。弱点のくせにね。
うん。ほんまね。
使い方荒いですよ。
うん。この後、カメハメハ対カメハメハ。全くの互角だと。
うん、すごいな。
はい。あと、ジャッキーが残像を残して。
はい。
ただ、悟空はそれを見切って、ここだ言うてパンチをしたら、それも残像で、うん、ジャッキーが後ろから蹴ってくると。うん、で、悟空が壁に激突。ジャッキー・チュンが二重残像拳。まあ、残像拳っていう言葉はここで初めて出ましたね。
あ、そうですね。
うん。で、悟空が崩れた壁から、起き上がってきまして。ただ、この壁が崩れた瓦礫、
うん、
会場の外にあると思うんですけど。
あ。
悟空、場外じゃないの、これ。
あ。もしそれが許されるんだったら、控え室まで全然戻っても OK ってこと
そう。あの建物ありになっちゃいますよね。
本当だわ。
うん。まあ、見逃してたんでしょう。
うん。はい。そうっすね。
今度は悟空が残像を残しまして。
うん。
ジャッキーは、二重だろうと呼んで、本物を殴りかかろうとするんですが、それも残像。
うん。
悟空が三重残像剣だっていう。
ま
あ、これもバトルありがち。
ありがち。
裏の裏の裏みたいなね。
はいはいはい。
そうそうそうそう。
はい。ジャッキーが今度は寄ったふりして油断させて殴る蹴るしてくるんですね。
うん、
これが水拳っていうね。うん、水拳ってよく間違えてる人言ってますけど、
うん、
寄ったふりじゃないですからね。
うん、そうです。
あ、ほほほ。
本当に酔うんです。
はい。ジャッキー・チェンのやってる水拳は、ほんまに酔わんと、酔ったからこそ強くなるっていうことですか、
ね、飲めば飲むほど強くなるって言ってますね。
うん、そうそうそう、
うん。
やけど、結構勘違いしてる人おんねんけど、うん、酔ったふりするのを水拳と思ってる人いてるんですよね。
うん。
確かに。
うん、何も強くないってそんな。はい。で、その水拳をやってきた、ジャッキーに対して、悟空は、狂ったようにワンワン言いながら襲いかかってくる。
うん、
これを狂剣って言って。まあ、狂った剣のつもりで狂剣って言うんやけど、うん、これ字が違うと、それは狂った犬だっていう。
うん、でも、そういう風な頭の回転をするんだと思ったんですよね。
まあ、アホじゃないですから、悟空は。
そうそう、うん。の割にはパンパンやるなと思って。
知識がないだけですから。あれもひらめきの一つですよ、まあ、パンパンも。
まあ、そういうことか。
やらなくなったでしょ、だから。
あ、そうですね。そうですね、
はい。この後、悟空の猿剣とかもあったりして、
うん、
いろいろ技の応酬になってくるんですけど、
うん、
あの、ジャッキーが、良い子民民剣って言って、
ああ。
催眠術で寝かしてくるんですね。
うん。ツリーブなぁと思いながら見てたんだけど。
はい。これで、10カウントで、負けちゃうかってなったところで、ギリギリブルマが、孫くんご飯の時間よって言って。まあ、ここで多分孫くんが確立したんちゃうかなと思うんですけど。
ああ、そうですね。
なるほどね、
う
ん。
ご飯の時間よで、ピクッと起きまして。
うん。
はい。ご飯ご飯言うて、走り回るんですけど、
うん、
実況の人、司会の人が、いや、ちゃんと用意してますよって言ってたんですけどね。 うん、あとなかったですけどね。で、悟空が、じゃんけんを出すんですけど、
うん、
じゃんけんは見破られると。
うんうん、
チョキ、目つぶし言ってますね。
そうそうそうそう。言ってるんですよね。
うん、
まあ、要は、このじゃんけんは、孫悟飯の技なんで。
あ、そうでしたね。
はい。無天老師は知ってると。うん、いうことなんですね。で、悟空がもう一回やってやるって言って、じゃんけんパー言ってグーで殴ると。
そうです
ね。こういう規定も聞くんですよ。
うん、ちょっと頭いいんですよね。
そうですね。まあ、戦いの才能はすごいですから。
うん。うん、戦いにおけるんですね。
そうそう。もう、試合が長くなってきて、日が傾いてきたんですね。
うん。
はい、で、ジャッキーのとっておきの技だということで。この技を出させたのは孫悟飯一人しかいない。
うん。
この手のひらにパワーを貯めて、
うん。
それを放出してきて、
うん。
万国びっくりしょー言って。
そう。
ありましたね、こういうのも。
うん。
うん。
も
う
悟空がそのパワーに打れて、痺れて動けなくなって、
うん。
そのパワーずっと出しっぱなしなんで悟空が動けないと。
うん。
で、参ったと言えと。言わんと死んでしまうぞっていう、うん、まあそういう技なんですね。
うん。
で、我慢してた悟空なんですけど、まあ仕方なく、もう参ったって言おうとしたら、うん、そこで目に入ったのが満月だったんですね。
そうなんですよね。
ここで大猿に変身してしまう。
はいはいはい。
うん、
空中に浮かされてたんですけど、大猿になったんで着地してしまうと。
うん、
この着地した片方の足完全に会場の横の建物に完全出てます
よね。まあ、うん、
あの、だから会場セーフってことかな。
そうです。
あそこも武舞台なんかな。
そうです。武舞台の上に壁がたまたまあったってだけです。
もう悟空大暴れ。もう会場ボコボコ潰してね、ぶん投げまして。
もう思いっきり家、屋根の上上がったそうね。
はい。で、ヤムチャが、それを、その、満月を見たせいで理性もなくなってるって言って説明するんですけど、まあそれを聞いたジャッキーは、もう仕方ないと。カメハメハ、マックスパワーを打つんですね。
そうです。
ものすごい威力のカメハメハを打って、打ち終わって、こうするより、しょうがなかったんじゃ。クリリンが、悟空は、いない。まさか、そんな、わー、悟空が死んじゃったー。で、引きになるんですよね。翌週、週またぎになります。
はい、そうなんです。
はい。週が明けると、ジャッキーがぶっ飛ばしたのは悟空じゃなく月の方だったと。
うん。
悟空は人間に戻って倒れてると。で、実況が、これからお月見はどうしたらいいんでしょうか。もう月見団子も食えません。それは勝手に食えようと思うんですけど。
まあね、
うん。狼男も変身できません。風情もクソもなくなってしまいましたっていう。いや、もっとあるやろ、問題。
まあそりゃそうだ。
主要の道引きとか。
そうです。
なんかいろいろあるやろ。
あの、衛星がある、だからね。
うん。で、言ってる間に悟空が立ち上がりまして、もう両者疲れてると。
うん、
で、最後の力を振り絞って、お互い蹴り、飛び蹴りを放ちまして、うん、まあ、クロスカウンター気味に入って、
うん、
両者ノックダウン。
うん、
で、テンカウント取りますが、どちらも立ち上がれない。
うん、
で、決勝は引き分けないんで、先に立ち上がって、優勝したもんねーと、にこやかに宣言した方を勝ちとすると。
うん。
っていうことで、どっちが先立ち上がるか。悟空が先立ち上がるんですね。
そう。
悟空がニコって笑って、うん、優勝したも、ん、どさって倒れてしまって。
ああ。
ジャッキーが立ち上がりまして、片足ダブルピースで、
うん、
優勝したもんねーっていうことで、ジャッキーの優勝。
はい。
ジャッキー・チュンの方が足が長かった分深く入ったんではないかと。
そうですね。
優勝賞金50万銭に。まあ、この後、悟空がもうめちゃめちゃ腹減った、って晩飯連れて行け、っていうことで、亀仙人が、食事にみんな連れて行くんですけど、
うん。
まあ、悟空が30人前以上食べたんで、47万銭に。
そうなんですよ。
の支払いで消えちゃったと。
うん。
はい。あの司会の人、食事用意してくれるって言ったのにね。
まあそうなんですけど、それにも度があるだろうって話ですね。いやいやまあでもあれか別の店行ってたんだ。
うん。いや、その時に食っときゃ、こんなに、食い散らかさんで済んだっていうこと。
ただ、うん、もしかしたら食って行ってあれかもしれない。
まあ、かもしれないですね。まだ、
かもしれない。
この時点で悟空は腹8分目って言ってますからね。
あそうです、そうです。そこなしだから。
はい。この後。悟空は、その、片身のドラゴンボールを探す旅に出ると。
うん。
もう、一旦帰って落ち着けようと思うんですけど。
そうなんですけど、まあ、若いから。
もうこのまま行くって言って、もうすげえテンポの良さなんですよね。
そう。
クリリンは、もうしばらく無天老師様の家にいますと。
うん。
うん、でここでお別れするっていうことで、もう悟空、今から行っちゃうよってなって。
うん。
な、クリリンがウーロンに、ねえ、そのなんとかボール探しって大変なのかな、まあ、ウーロンが。かなりね、って言ってうずなつくんですね。
うん、
クリリンが、悟空、俺もついてってやろうか、悟空が、いいよ、クリリン、キントーン乗れないしさ。
うん。
そうだな、って言って。悟空が、じゃあみんな、また会おうな、バイバイって言って行っちゃうんですね。
そうなんです
よ
ね。
この最後のクリリンがすげえ好きなんですよね。
うん。
めっちゃいいやつですよね、これね。
いいやつなんですよ。
ああ、そうなりましたね、
うん。
うん。ちゃんと大変かどうか確認して大変だって聞いた上で、
うん、
あ、ついてってやろうかっていうのはすごいいいんですよ。
いや、
うん。
まあ、クリリンがおっても役には立たないんですけど。
まあ、あと。まあ、今となってはそうなんですよ、まだ
ね。いやけど、でもおった方がね、話は盛り上がるとは思うんでね。うんまあまあまあ、出てきますけど、また。
そうですね。
うん、ね。まあね。
うん、はい。ということで、天下一武道会が終わりまして。
うん。
この先、ドラゴンボール、悟空のじいちゃんの形見、数神地を探しに出る旅に出ますが、それはまた別のお話と。
うん、はい。ちょうど、区切り良いです。
はい。
はい。
まあまあ、面白くなってきたんですけど、まだまだギャグ漫画の域は超えてないですよね。
そうですね。ちょくちょくありますね。
うん。そうですね。天下一武道会でだいぶバトル寄りになったんですけど、うん、やっぱりまだ。
そうですね。その中にも結構やっぱりギャグがありましたね。
そうですね。
うん、
まあ、最後のジャッキー抽選は結構、シリアスな場面があったかな、ぐらい。ですかね。最後の決着した後とか。まあ、
言うても、だから、筋肉マンの超人オリンピックぐらいの。
うん。
うん。まあまあ、でも最初はこんなもんでしょ。十分盛り上がったし、
うん。
読んでて面白かったですよ、これは。
だって、こっからもう大人気なんでしょ、うん、
もう、そうそうそう。この時点で、うん、てか、うん、修行に入ったところからもう少年は大好きですから。
まあ、ね、もう、そう、修行とかいうワードすら好きですから。
そう、大好きです、ね。
修行で強くなるとかもうたまらんすからね。
そうそうそうそう。
うん。で、戦って、
うん。
うん。無天老師が勝つとかいうところもたまらんわけですよ。う
ん、たまらんですね。
はい。
ああ、ギリギリだったとこがまた良かったんですよね。
そうですね。
そうね。
うん。
はい。
はい。
ということで今日はここまで。
はい。はい。
はい、エンディングでーす。
はい、
はい。
ね、今回、6巻ぐらい、5巻か、5巻まで行ったんですよね。
うんうん、あ、結構。うん、はい。
5巻の表紙が、
うん、
悟空の亀道着が緑なんですよ。う
ん、あ、ほんまや。
あ、バイク乗ってるやつでしたっけ。
そう。
そう、影の影響じゃないけど、うん、完全に、そうですね、緑色ですね。
そう。3巻、4巻の時はオレンジやったし。
お前、6巻もオレンジですよ。
そう。で、 7巻赤なんですよ。
そうなんだよ。
で、9巻また緑になるんですよ。
うん。
でもまあ基本的にそれ以外はほぼオレンジですけどね。
そうなんですよ。
定まってなかったと思
うんですね。そうそう。多分、
うん、
鳥山先生はそこまで色に執着してないと思うんですよ。
うん、そう。
全体のバランスでみたいな感じで。
ブルマの髪の毛も、
うん、
結構バラバラ。基本は、あの、水色らしいんですけど、
うん、
紫の時もあるらしいですね。
あるある。
カラーつける時は。
うん、あと金髪の時もありました、
ね。はいはいはい。
うん。
だそこまで深くは考えてないみたいですね。
そうなんですね。亀の道着は、だから僕、一瞬赤のイメージがすごい強かったんですよね。
ああ、
うん。
違和感ないですもんね、やっぱ。
全然ないですよ。で、うん、でも、あの、本筋設定だと、やっぱりその山吹色なんで、
うん、
まあ、オレンジ色ですよね。
うん。
うん。ってのは強く、まあ、それは正式らしいんですけどね。
うん。
はい。
うん。これ確かに赤のイメージ強えなぁ、俺どっちかっつうと。まずもう緑は本当にこの扉絵しかないんじゃないですか、扉絵っていうか。
なんでこれもう何十年も見てきたのに今気づいたんやろ。
いや、だから5巻と9巻。
そうね。
2回だけです。
そうですね。
これをずっと見てきたのに、
うん。
兄さんに言われるまで気づかんかったのがすごいなと。
そうですね。
うん、
俺も今回じっと見てたからよう気づいたけど。
うん、
そうじゃなかったら気づかないですよ。
気づかない、
ね。いや、気づかんすね。
でも、そんなこと言ったら、一巻の悟空の道着、山吹色ですけど、初期って紫だったじゃないですか。
そうそうそう。この辺も、あんまり定まってないんですよね。
そうそう。
うん、
色はまあ、重要なんですけど、鳥山先生天才だから、
うん、
まあもう本当にそれは別に気にしないんでしょうね。
まあまあ、そうですね。
そう。
はい。あと、今日出てきた登場人物の声優話をさらっといきましょうか。う
ん、ああ、はい。
孫悟空。
はい。
野沢雅子。
うん。ああ、もう。
これも喋るまでもないですね。今までも何回も言ってるし。
うん。
ブルマ。
うん。
鶴ひろみさん。
はい。ああ、僕でも知ってます。
はい。
はい。
まあ、有名なところで、みゆきの鹿島みゆき。
ああ、そうですね、うん。
タッチの西尾幸子。
はいはい、そうですね。
気まぐれオレンジロードの鮎川まどか。
はいはい。
それいけアンパンマンのドキンちゃん。
うん。
あ、そうかそうか。
そうなんですよ。
あと、筋肉マンの夏子さんもそうやってみたいですね。
ああ、そう言われそうですね。うん、
ああ、俺そのイメージ全然なかったけど。
うん。
うん。まあ確かに夏子さんめっちゃ出てきましたからね。
うん。
うん
うん、はい。亀仙人。
はい。
宮内浩平さん。この人の話何回かしてるんですけど。
うん。
アルム恩人。あの、アルプスの少女ハイジ。
ちょっと古すぎたな。
そうなんだ。
ハイジの声はわかるでしょ、恩人の声は。
わかるけど。
ハイジはね、うん。
めちゃめちゃ、偏屈な、
うん、
もう、めちゃめちゃ厳しい おじいちゃんですよ。
そうです、そうです。
ハイジって言え。
はいはい。
もうほとんど
全然イメージ違う。
それが、パイパイ続かせてもらえんかの、みたいな。
そう。
他に代表って、すごいよく聞こえだったと思うんですけど。
まあ、あなたたち知らんかもしれんけど、一休さんの、おしょうさん。
そう、おしょう、そうそうそう、そうや、そうや。うん、
一休ですよ。
うん、これはわかります、わかります。一休、
うんう
ん、なんでそれがパイパイ続かせてくれんかのになったんだ。
そうそう、
ま。真面目なね、声が。
うん。
うん。まあ他にもいろいろやってありますけど。
ちょっと、あ、そうか、うん。
ん？
途中で亡くなりましたよね。確か、ドラゴンボールの放映中に。
そうですね。
うん、変わりましたね。
うん。95年で亡くなられてるんで。
あ、ほんとだいぶ後ですね。ごめんなさい。
うん。
うん。今かけなかったです。はい。
うん。
はい。ウーロン。
うん。
竜田直樹さん。
うん。
もう何回も言ってますね。もう主要なとこだけ言うと、はい、ハイスクール鬼面組の、
あ、
誰？
大魔神や。
そうそうそうそう。
うん。
あー、そうなんだ。
キテレツ大百科の、 豚ゴリラ。
まあ、豚ゴリラ。はい。
二代目豚ゴリラらしいですね。
あ、二代目なんですね。
うん。はい。まあ、他にもいっぱいやってますよ、達田直樹さんはね。ヤムチャ。もう言うまでもない。
もう。
はい。これも一発でわか
る。まあ、いろいろありました。
古谷徹さんね。
はい。
古谷徹さんが今まだに出られへん意味がわからへんけどね。
あ、いろいろあったらしい。
いや、出てもええやん。もう全然、声優業に何の影響もないよ。うん、
最近のね、まあ、ニュースを考えたら全然大したものない、ね。
いや、最近のニュースを受けたからこそ、うん、あの、コンプライアンスどうたらこうたらで、そうそう、あの、出れないだけだから。
気にしすぎやて。
そうそう。
全然言わず、出してくれよと思うんですけど。
あの、うん、自粛らしいので。
うん。
自粛なのか、まあ、事務所に来なのかわかんない。
もったいないわ。
そうだね。
うん。もう関係ないもん、この人が女癖どうだろうが。
そう。
あ、いいよ、やってくれても。
そうなんですけどね、うん、今それを許さんぞの人たちが多すぎるから。
じゃあ、まあ、その奥さんとかね、本人たちはわかるよ、う
ん、
怒るのは。
もちろんそう。
めちゃめちゃ怒ったらいいし、金も分取ったらいいと思うけど。
そう。
声優の仕事奪わんでもええやろと思う。
だからそれがなかったら飯食えんのよ。うん。って話ですし、それを過剰に正論叩きすんのは、うんまあ、良くないよねって、もう思いますよ。
だって重要な役ばっかりやってますから、もう変わるのが嫌なんですよね。
そう。うん。プーアル。
うん。
渡辺直子さん。
これはすごい聞くな。すごい聞く。
うん、よく聞く。
え、PG さん大好きな声でしょ？この話も何回もしてますよ。
それよく聞いてんだ
な。あ、プーアルですよ。
プーアル。
ああ、ごめんなさい。プーアルはわかります。はい。
渡辺直子さん。
はい。
誰？
あれですよ。まるちゃんの子、あの、
そっち先言うんや。
まあ、ミクちゃんの声ね。ミクちゃんの声ね。
そう。話があちこち行くやろ。
ああ、もう行くまでしてくれ。
小川ミクちゃんね。
はい。そうですね。夢戦士ウィングマンのミクちゃんね。
で、ちびまる子ちゃんのたまちゃんね。
そうですね。
はい。
はい。後に父の声もあるみたいですけどね。
うん。
ああ、そうなんだ。
はい。その父、初代が、翔真由美さんという方で。
まあ、
この方は、ゼータガンダムの、
あ、
何？
うん。言ってください。
クムとか、
うん。
ハロとか。キッカとか、の声をやってるみたいな。
うん。
相づちぐらい打てよ。
そう、もう。
打ってますね。
自分でなんか、あーって言ったくせに、相づち打たないってなん
で。誰やったら思うって思いつかなかった
さ。クムがわからない？
いや、わかりますよ。いや、もっと有名なとこあったかな思ったんですけど。
いや、あなた大好きなキッカでしょ。
いや、好きですけど。
そうですよ。でかくなってもいいって言ってたんですよ。
もっとなかったでしたっけ？あの、
いや、知らん。
今さんは。
いや、書いてないねんか、ちゃうよ。ゼータガンダムの欄には、クムとハロとキッカ小林って書いてんの？
はい。
ひどいね。
ハイスクール鬼面組の？
あ、はい、一同キリ。
おう。すげえな。
これが好きだったって
こと、そうだ。すげえな。
おいしんぼの？あ、見てないか。
あの、栗田。
そう、栗田さんね。栗田優子さん、
ね。あ、そっちは出てくるんですね。
初めて当たった。
ああ、栗田さんと父の声一緒か、と。確かに、
声はわかる。
確かに可愛い声ですもんね。
うん。
うん。
あの、初期の父の声すごいいいなと思ってました。
うん。栗田さんの声も大好きなんですよ、俺。
うん、好きです。うん。僕も。はい。
で、鬼徹大百科の、みよこちゃん。
ああ
いや、
まあ、そうだわ。
初代ですけどね。
あ、そうだわ。
はい。牛魔王。
うん。
郷里大輔さん。
いっぱいいるな。
もうよく聞いた声ですよ。う
ん。はい。
はい。何？
どうぞ、言ってください。
ガンダムのドズルザビ。
ああ、
そうなんだ。
テレビ版のドズルでね。
うん。
うん、
あと、ドラゴンボールでは、亀の声も牛、うん、ゴールさんですね。
ああ、そうなんだ。
はい、そうや。
へえ。
筋肉マンの、 ロビンマスク。
あそうなんだ。
ロビンマスクと牛魔王が一緒なんと思って。
マジで。
で、これびっくりなんですけど、ロビンマスクとブラックホールとアシュラマンが同じ声なんですよ。
あ、でも、アシュラマンの怒りの時の声、牛魔王似てる。
そうそうそう、牛魔王とアシュラマンは繋がるんですよ。
繋がります、繋がります。
カッカッカッカッカ
ッカッ。
え、ロビンマスクが一緒なんと思って、めっちゃびっくりじゃない？
筋肉マンって言って言った時の。
うん。
ロビンマスク、全然違いますよ、声。
品がある声。
うん。品がありますね。
そう。紳士ですから。英国紳士ですから。
うん、そうですよね、
うん。で、ゼータガンダムの。
あうん、わかりました。あいつですよ。
もう。何やねん。
言いたいんですけど、出てこないです。
じゃあ、言うなよ。
そう。気づく時の声うるせえし、相づち打たねえし、どっちかにしてよ。
せめて特徴言って、ほんなら。
メガネかけて
る。そうそうそう。
固め。そうそうそう。
バスク、ね。
くて。
バスクオン。バスク、
うん。
まあ、これはもう牛馬をそのままですよね、バスクと、ね。
そうですね。
あと、一番ぴったりなのが、
うん、
先駆け男塾の枝島平八。
はいはいはいはいはいはい。
もう、言われまさに牛馬王へ。
本当だわ。
うん、
そこはピンとこないんだ。なんでだよ。
見てねえな。へーとかぐらい言えばいいのに。
本当、無音よくない
っす。無音するってすげえなと思
う。だって、俺ですら全然知らない声優バージョンの時リアクション撮ってますけど、
うん、
無音ってないっすよ。
出てなかったっすか？
いや、何も出てないよ。だって出てたら言わないでしょ。
はい、
で、変なタイミングで、とか言うから。めちゃくちゃだよ。
はい。ピラフ。
いや、もうこれはもう、
もう、
はい、
言っていいです
か？僕でもわかる。
はい、はい、言っていいです
よ。僕言いたい。
あ、どうぞ。
うるせえ奴らの、
うん。
メガネくん。
あ、そこきまあまあ、さっき声優さんの名前言ってください。
うん。
メガネくん。
声優さんの名前を。
言いましょうか。
はい。
うん、言って。
はい、千葉茂。
はい。
あ、そうそうそう、千葉さん。
はい。
はい、わかります、わかります。僕ですらわかる。
はい。まあ、鬼面組の
一同霊。
ですよね。
はい。
まあ、もう今までも何回も喋ってるから、もうここ飛ばしますね。まあね。
はい。
そうですね。
はい、
うん。
衆。忍者剣ね。
聞いたな。
聞いた。
ああ、わかった。わかりました。はい。思い出した。はい、
誰？
はい。
誰？
あれですよ。ですね、鬼面組のゴー君の声ですね。
だから、声優さんの名前はい
い。俺と同じミスしてる。
声優さんの名前が出てこない。里見なんちゃら、里見
源田鉄章さんですね。
全然違う。里見発見でな。
まあ、ゴー君と、
はい、
シティハンターの、
海ボス。
海ボス。
ああ、はいはいはいはい。だ相当声高くしてるんですね。
悠々白書の、トグロ弟。
え？トグロ弟？
はい。劇場版ガンダム巡り合い空のドズル。
ドズル、はい。
ドズルはテレビ版と劇場版両方出てるんですね。
本当だわ。
うん。はい。マイ。
これね、そう。
うん、よく聞く。
よく聞こえ。渋いね、う
ん、
女の。
山田栄子さん。
うん。
びっくりしました。
誰やろ。
キャプテン翼の。僕は三崎太郎。
え？
三崎くんの声？
三崎くんの声と舞の声が一緒なんです。
え？応援してる女の子だと思ってた。
ああ、姉子？
うん、今言われた時に。
ああ、三崎くんの
声。三崎くんなんだ。
小公女セーラの。
セーラ？
ラビニア、セーラのわけないやろ。誰か知ってるやろ、セーラー。
せやせや
せや。いいね。
一番有名じゃん。
いいね。
ラビニア・ハーバート。
知らねえな。
なんでや、あのいじめっ子
や。ああ、悪いやつ。
あの一番悪いやつ。
ああ、その声や。前の声。うん、そうです、そうや、
うん。よくわかるね、それで。
あと、銀が流れ星銀の銀の声やってます。
主役や。
うん。
ああ。
まあ、最初喋らないですけどね。あと、シェンロンの声と、 天下一武道会のアナウンサーの声が一緒なんですよ。
ああ、そうなんだ。
シェンロンのイメージはあんねんけど、アナウンサー、うん、そうやったっけと思ったんやけど、
うん。
内海賢治さんですね。
せんべいさんね。
せんべいさん。
あ、
シェンロンの声は完全に、うん、せんべいさんなんですけど、
うんうん、
え、アナウンサー、実況の声ですよ、だから。
うん、サングラスの。
そうやったっけと思って。
いや、そうやと思います。
うん、
これ全く繋がんない。
脳内保管した。
はい。人魚。
うん。声あんだ。
人魚、だからびっくりしましたよ。
うん。あれ、いいところで使ったんですか？
そうそう。はい、島本すみさん。
わあ、マジか。
みことぐらい喋りました。3回ぐらい。
あ、まあまあね。
うん、いや、聞き直してみたら確かに島本さんの声でした。贅沢やなと思いましたけど。
うん、え、贅沢なんですか？
え、いや、だから、セーラーですよ。小公女セーラー。
セーラー。
お
え
ってこと
は、あとルパンのクラリスの声もやってます
ね。うわぁ、
うん。ナウシカ。
贅沢な使い方。
ナウシカですね、そうそう。
うん。
マジで？
うん。あと、あの人。えっ、ー、と、うん、音無京子。
ああ。
メゾン一国、
メゾン一国、メゾン一国ね。
うん。
で、食パンマン様。
あら
そこにいる。
うん。
あ、じゃあ、ドキンちゃんと食パンマンいたんですね。
あ、そうそうそうそう。
ああ、そういうことか。
そうですよ。まあ、いた言うても、全く絡みないし、人間
はないんですけど、
ね、一瞬ですけどね。
一瞬ですけどね。うん、でも、食パンマンなんだ。
はい。クリリン。
うん。
あ、はい。
もうわかる、これ。これでも
わかる、それ。
もうこれは言うまでもない、田中真由美さんですね。
はい、そうですね。
はい。もう今まで散々いろいろ喋りましたんで。
いいです。
あと、ランチ。
あ、はい、これは、もう、素晴らしいですね。
素晴らしい。
言っていいよ。
小山真由美さんですね。
はい。
はい。
ああ、俺、小山真由美さんのイメージ全然なかったわ。
ああ、そうですか、う
ん。この頃のアニメ見てなかったんでしょうね。
あ、うん、あ。あられちゃんですね。
まあ、あられであり、キシリアであり、
うん、
いろいろやってますよ。
ね。
コロスケであり。
ミキモでありね。
あ、うん、はい。もう数知れずやってますね。
はい。
うん、はい。っていう、今、言い出す、読み上げると、うん、もう超大物ですよね、確かに。
まあ、そうですね。
うんうん、当時から超大物揃いですよ、これ。
うん、すごいなぁ、
うん。まあ、それぐらい期待されてた、まあ、このね、枠ですからね、その、ドクタースランプから繋がる枠ですから。
うん、ああ、うん、そうか。
成功が約束されてますから。
ナムの声が、塩金さん、塩沢さんでしたね。
マジで？
確か、うん。
塩沢さん？
はい。
え？
俺、それ。飛ばしろ。これね、順番通り並んでないからね。
うん。
探すの大変やったんですよ。
確か。
もう、塩沢って言ったら塩沢時しか出てこねえな。
塩沢兼人さんかな？
そうですよ。俺何回も言ってるじゃないですか。どこにおんねん、ナム。ちょっと待って、ナム、全然。なんかもうちょっと、順番通り並べてほしいよね。何かの順番に並べてほしい。
うん、登場順とかね。
うん。
うん。
なんとか編の誰かとかね。
わからん。載ってないわ。
うん。
うん、一応、柏沢さんの方で調べたら、ちゃんとドラゴンボールナムで出てます。間違いないです。
柏沢さんといえば、
あれですよ、ギャンの。
ギャンの声
ギャンの声やったっけ
ギャンのパイロットの声ですよ。一文字のやつですね、名前が出てこん。
え？
あ、マクベ。マクベ。
うん、うん、それだけ。
あ、北斗の剣のレイですね。
そうですね。
はい。
と、鬼面組の物押し台の声ですね。
鬼面組めっちゃ出てんな。
はい、はい。まあまあ、そうですね。うん、他にもいっぱいいますけど、
うん
う
ん、
そういうぐらいにしておきましょう。
はい。
うん、
こんな感じで、出てきた主要人物は紹介していこうかなと思いますので。
うんうんうんうん、
はい。 ということで次回は、まあ、1ヶ月後ぐらいに、レッドリボン編をやりたいと思いますが、レッドリボン軍がすげえ長いからね、は
い。これが長い。
うん、できるかどうかはちょっとわかんないんですけど、
うん、
まあ長すぎたらどっか途中で切るかもしれんし。
うん。はい、そうですね、う
ん。はい。まあそんな感じで、また、ドラゴンボール長々と続きますが、
はい。
お付き合いよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールドラルディリスはいやさが .pc@gmail.com まで、いやさがをつけて投稿してもらえると番組で紹介するかもしれません。ということで、いやさが数お相手はアニマルジャパンと、
石川ミルクと、
浅野さんでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。